イエス・キリストがお語りになった印象深い有名な例え話を聞きました。天の国はこのようなものであると語られ始める例えです。天の国は、それは神の支配と言い換えることもできる言葉です。神様の支配のなさり方、もっと言えば神様の人間への関わり方、神が私たちをどう扱ってくださるかを教えるために、主イエスはこの例えを語ってくださる。で、この例えは独立したものではなくて、聖書のすべての箇所がそうであるように、主イエスが今までの流れの中でどうしてもこれは語らなければならないと思いになったからこそ、そういうタイミングで語られるものであります。それはどういうタイミングであったか、少し注意深く前後を読んでみればわかります。この例え話の前後は、言葉の順序は多少入れ替わっていますが、先にいるものが後になり、後にいるものが先になるという同じ言葉に挟まれています。つまり私たちの人生に逆転が起こるのだと教えるために、この例えが語られたのであります。神は常識をひっくり返そうとしておられる。人間の世界に逆転をもたらそうとされるのであります。宗教というもの、特にキリスト教のような、既成宗教と呼ばれます伝統的な宗教っていうのは、我々が生きる社会の常識の後ろ支えになったり、一般道徳を補強するものだと考えられることがありますが、もしもそう考えてきたとするならば、それは主イエスのことを誤解することになると思います。主イエスのお語りになることっていうのは、それが私たちに分かるように丁寧に語られれば納得できるようなことじゃないんです。納得できるようなことなんか主イエスはお語りになられない。主イエスはもっと危険なことを語られる。今まで生きてきた世界の常識の地盤が揺るいでしまうような危ないことを主イエスは語られる。ある神学者は、主イエスの言葉っていうのは頭が爆発してしまうぐらい面白いって言います。今日の例え話も同じです。安全な物語じゃないんです。心がざわつかないわけにはいかないんです。例え自体は何ら難しいものではありません。あるブドウ園の主人が、ブドウ園で働く労働者を得るために夜明け前に出かけていったと語り始める。労働者が集まる寄せ場があったのか、そこにいる人々と一日一デナリオンの約束で契約を結び、自分のブドウ園に送り込む。で、今度はまた9時頃に同じように出かけていくと、まだ仕事が決まらない人が何もしないで広場に立っている。その人たちも同じように自分のブドウ園へと送り込みました。で、この主人はそれだけにとどまらず、昼の12時、午後3時と同じように広場に出ていき、同じようにぐらぐら立っているだけの人に声をかけて、みんな自分のブドウ園と送り込んでしまう。それから夕方の5時、ユダヤでは日没から新しい日が始まりますから、夕方5時といえばもうわずかで日付が変わる時です。仕事じまいという頃に、またこの人は広場に出て行って、そこに立っている人を見つける。そして言う。なぜ何もしないで一日中立っているのか。するとその人たちは答えたというんですね。誰も雇ってくれなかったから。そこで主人はその人たちにも、あなたたちも私のブドウ園に行きなさいって言ったんです。ここまでが例え話の前半。不思議な話ですよ。何が不思議かといえば、ブドウ園の収穫のために日に5回も人を探しに出かけるということ。自分の畑の労働のために人を雇うとき、果たして日に5回出ていくなんてありえるんでしょうか。それはあまりにも無計画というものではないでしょうか。常識に照らし合わせて考えれば、 この例え話の奇妙さの一つっていうのは、まあまずここにあります。まずはこの主人のこのやり方に驚いたり呆れたりつまずいたり、まあ、それが聖書自身が私たちに促す読み方ではないでしょうか。例え話の中の葡萄園の主人は1日のうちに5回も人を雇うために広場に足を運んだ。そしてとりわけ最後の1回は本当に日没間近なことで、労働者を雇わなければならない理由なんてどこにもないんです。普通に考えるならば、あまりに考えてない、あまりに無計画であるんです。そのことにまず我々は驚き、呆れ、違和感を覚えればいいんだと思います。しかし主イエスの語られる例え話のおかしさの真骨頂っていうのはここに尽きるものではありませんでした。例え話の核心は後半部にあります。後半部、夕方になってという場面転換の言葉から始まります。夕方になって、最後の人々を雇ってからまあ1時間経ったか経たないかという頃合いです。一日中人を自分の葡萄園と、送り込み続けたこの主人は、労働者たちを集め、最後に来た者から始めて順々に賃金の支払いを始めるのです。そこで午後5時頃に来た人たちに1デナリオンのお金を手渡しました。1デナリオン、これはしばしば労働者1日分の賃金だと説明される金額です。まあざっくり言って1万円、日給1万円って考えればいいでしょうか。早朝に雇われた労働者たちは賃金の支払いを最後に回されました。だから午後5時から来た人、たった1時間足らず働いた人たちが1デナリオンをいただく姿をじっと見ていました。そして当然驚きました。そしてまた期待したと思います。たった1時間の労働で日給1万円がもらえるならば、それならば自分たちは一体どれくらいもらえることになるのだろうか、そう胸残業を始めたんです。ところが彼らが受け取る番になった時、支払われたのは全く同じ1デナリオンでした。それが妬みと抗議を引き起こすことになりました。私たちは一日中暑い中を辛抱して一生懸命あなたのために働いたのに、最後の1時間涼しい中で片付けの手伝いをしたに過ぎない連中と我々を同じ扱いにするのですか。こんな不公平なことがありますかって。この例え話を読みながら、あるものはこの例えこそマタイによる福音書が私たちに語りかける主イエスのお言葉の頂点があるんだと、そういうふうに言う者もいますし、またある者は、いやどうもこの例えがよくわからないんだという人もいます。皆さんはどちらでしょうか。ああこれこそマタイが語りたかったことだって思うでしょうか。それともよくわかんない例えだなって思うでしょうか。私はそのどちらか一方でなければならないとは思いません。どちらでもあるんだなと思います。この主イエスの例え話は飲み込みづらい、理解しがたい、しかしそこにこそ神の御心の頂点があるんだと思うんです。第18章から語られ続けました、小さな者が一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないという、主イエスの宣言の真骨頂がこの例えの中にあると言える。けれどもやはりここまで来てしまうと、やはり私たちはどうしても不公平だと思ってしまう、道理の通らない話だと感じてしまう。主イエスの時代に近い頃のユダヤ教のあるラビ教師の話として、実は似たような例え話が伝えられているのであります。 おそらく主イエスのこの例え話を知りながら、それを批判的にそれをもじって語られた例え話であろうと考えられているものです。ある特別な聖書学者が若くして死んで、その功績を語るために作られた例え話であります。こういうふうな例え話。あるところに王がいた。王はたくさんの労働者を雇っていたけれども、そのうちの一人が際立った働きをするので目に留まって、そのものを身元に呼び寄せ、残りの時間は自分と散歩をして過ごすように命じた。支払いの段になった時、この男は皆と同じ賃金をもらった。そのことに周りの者は憤慨した。この者はほんの2時間しか働かなかったけれども、我々と同じ1日分の賃金をもらっている。答えはこうだ。この男はたった2時間でお前たちが1日中働いているよりももっと大きな働きをしたではないか。すなわち、このラビはよくできる有能な学者が100年かかってもやれないだけの聖書の研究をたった一人でその短い28年間の生涯で成し遂げたのである。これはシュエスの例え話を知りながら、それを批判的にもじって作られた話だろうと言われます。シュエスのものと比べて格段に分かりやすい、格段に納得しやすい、私たちの常識に沿っているんですよ。で、この場合にはむしろ我々も2時間分の賃金しかこの労働者がいただけないとするならば不公平だって思うんですよ。王の命令には逆らえないから。その話し相手をするっていうのも、まあ肉体的には楽かもしれないけれども精神的にはずっときついと思うから。あるいはたった2時間で普通の人の1日分の働きをしたのならば1日分の賃金をもらって当然じゃないか。けれどもシュエスの例え話の方には、1時間しか働かなかったものがその1時間で早朝から働いたものと同じだけの目覚ましい仕事をこなしたんだとは語られていないんですよ。あるいは雇われるまでの間、お金にはならないけれどもみんなが生きるために必要な村の仕事を、公共の仕事をボランティアで引き受けたなんてことも書いてないんですよ。彼らは早朝から雇われた者が日照りの中で働いている間、一日中広場で立ち尽くしていただけです。だからある人はこの聖書箇所に乱された均衡という物々しいタイトルをつけました。そして私たちの世界では働きと賃金の間には一定の関係があるべきで、そのバランスが崩れてしまえば労働の喜びはなくなるし、賃金紛争は起こるし、激しいストライキに至る労働争議に発展するじゃないか。だから我々はやっぱりどう考えてもこの主人のやり方を不当に思うだろうって言うんですよ。これは神の国の例えであります。神の賃金計算の方法を教えるものであります。そして神の賃金計算っていうのは我々には不当に見えるんだっていうんです。けれども神の支払いの不当さっていうのは、神は我々の働きに対してわずかなものしかくれないっていうのではありません。そうじゃなくて、あるものに対してはその働きに対してもらいすぎ、もらいが多すぎるように見えるから問題がだと感じるんですよ。今の私たちの教会は、 自分たちの信仰がご利益宗教ではないということを一つの誇りにしておりますけれども、今日の聖書箇所を読むと、最初の弟子たちはどうやらそうではなかったようですね。今日の例え話の直前の箇所で、まあこれは私たちであれば恥ずかしいことだと思うくらいに、十二弟子のリーダー格のペトロという人がシュエスに対してあからさまにこういうふうに尋ねたんですよ。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。ついては私たち何をいただけますかって、恥ずかしい問いだと思いますよ。けれどもシュエスはこのようなペトロの問いを卑しい問いだとは退けられませんでした。かえって固く約束されました。19章28節以下、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。シュエスはご自分の者たちに報いを約束してくださった。あなたたちには報いがあるんだ、あなたたちが路頭に迷うことはないんだ、あなたたちが考えているよりもずっとずっと大きい報いがあるんだ。シュエスにお従いする道っていうのはご利益とは無関係ではないっていうんですよ。けれどもこの約束を、報いの約束を安心して聞くことが許されながら、それだけじゃ済まない。この時にもう一つ聞くべきことがある。そう言ってブドウ園の労働者の例えをし始める。私の一番弟子であることを自他ともに認められるだろう、あなたが受ける大きな報いと、働いているのかいないのかよくわからないような最小の弟子が受ける報いは全く同じだって言うんですよ。どんなに熱心に忠実に働いても最後に遅れてきたものともらいは同じだって。天国泥棒っていう言葉聞いたことがあるでしょうか。あんまり一般的な言い方、用語ではないので初めて聞く方も多いかもしれません。天国泥棒、誰が言い出したのか知りません。これは教会の正式な言葉じゃありません。私がこの言葉を聞いた文脈では、天国泥棒っていうのは死の間際に病床で洗礼を受ける者のことを言うそうです。シュエスのために、教会のために、何の働きもしないで死の直前病床で洗礼を受ける、そして天国をいただいてしまう、それが天国泥棒だって言うんですよ。こういう言葉を初めて使った人はですね、決してこれ非難の言葉として使ったんじゃないと思うんですよ。非難の言葉じゃなくって、きっと自分の配偶者とか家族の病床洗礼をですね、まあなんとなくですね、申し訳ないなって思いつつ、そんな風に表現したのが始まりであったのではないかなというふうに私は想像いたします。あるいは天国泥棒なんてしないで早く洗礼を受けて神様のために働きなさいって、例えば教会の中には時に何十年も求道者をやる人がいるんですよ。そういう人に対して天国泥棒なんかしないでさっさと洗礼受けちゃいなさいって背中を押すために、まあ牧師がユーモアたっぷりに言った言葉かもしれないなって思います。けれどもまあいずれにせよ泥棒なんて言ってしまうところに、そこに私たちの根深い思いが見えているのではないかなって思うんです。ブドウ園の主人のすることは、神のすることはやっぱりどこか不公平だと思ってしまう思いがちらついているんです。そして私たちがやはりこれはいくら何でも不公平じゃないですか神様って思うとき、やっぱり私たちにも15節の言葉は語られると思うんです。 自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。ここで使われます妬むっていう言葉はちょっと面白い言葉が使われています。これ直訳すると目が悪いっていうんです。これ三条の説教で、あなたの目が濁っていれば全身が暗いと言われたその言葉と同じ言葉が使われています。目が悪い、目が濁っている、それが妬むことだっていう。ちなみに気前が良いっていうのも、これもこれは日本語に相当意訳した言葉で、これ単純に良いっていう言葉です。直前の第19章で良い方は神お一人だけだと言われた時の良い方と同じ言葉が使われている。だからこの箇所は、まあ、直訳するならば、私が良いものだからあなたの目は悪いのか、あなたの目は濁ってしまうのかっていうふうになります。ブドウ園の主人の気前の良さを見て、さっと目の色が変わるんですよ。さっと顔色が変わる。早朝から働いていたものの目が座るんですよ、グッと。そしてお互いに目配せを始める。たとえそれが口に出さなくとも、口に出したのはまあその中でも威勢のいい人だけだと思いますけれども、でも口に出さずとも反射的に心の中で不公平だと思う。報酬は変わらないという話を聞いて、心の中で真剣に信仰者として生きていくこと、真剣に奉仕をする甲斐がないという思いがほんのわずかでもちらつく。人間だからそうです、しょうがない。けれども少しでもそう思うならば、口に出さずとも神様はその私たちのわずかな目つきの変化、顔色の変化を見逃さないんですよ。しかもこの例え話によれば、ブドウ園の主人はわざわざ早朝から働いているものをつまずかせようとしておられるようにさえ見えます。一番先に支払って、一番最初に働いたものをですよ、一番先に支払ってやり、早く家にこの者たちを返しておけば目の色は変わらないで済んだと思うんです。主人は彼らの気分を害さないように、しかしどうしてもこの午後5時から雇った者にも同じように良くしてやりたいって思うんだったら、その者たちの気分を害さないように最後まで残しておいて、そっと支払ってやればよかったんですよ。にもかかわらず、この主人は一日中働いた者の目の前で堂々と1時間しか働いてない者に同じ賃金を支払うから、これややこしくなる。けれどもこのややこしさですよ、このややこしさが主イエスの例え話の醍醐味なんですよ。福音の醍醐味がここにあるんですよ。我々がつまずくべきところできっちりとつまずかせるんですよ。ご自分の弟子たちに自分すら気づいていないような、自分の心にさえ隠されているかもしれないこの目つきの悪さに、その性根にしっかり気づかせるんですよ。何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、では何をいただけるでしょうかと問う、あなたの心の中に捨てきれない妬みがあるね。私に従えずに去ったあの金持ちに対する、金持ちの青年に対する優越感が捨てきれずにあるね。あなたの目濁ってるね。その目のせいであなたの全存在が暗くなってしまってるじゃないか、見るべきものが見えなくなってしまっているじゃないか。こういう人間の罪深さを暴露して追い詰めるように暴き出して、神は 喜ぶようなお方ではありません。こういうことをされるのは私たちが本当の喜びに生きられるようになるためです。それは私たち人間にとって本当の報酬、本当の報い、本当にありがたいことっていうのは、こういう葡萄園の主人がこの私の主人であるっていうことですよ。我々の神とご利益は無関係ではない。主なる神様は報いてくださる方だと申しましたが、それは正確な言い方ではなかったでしょう。神がくださる報い、それは働きに対する報酬なんかじゃないんですよ。それをはるかに超えるものなんですよ。主なる神は与えたいんです。労働意欲の持続のために賃金を一定の割合で支払うという計算はされないんですよ。人が働くなくなってしまうかどうかなんて、このシステムでうまくいくかどうかなんて神様は計算しないんですよ。与えたい、ひたすら与えたい。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして与えたい。小さなものの一人でも滅びることは葡萄園の主人の御心ではないから。主人は人間が生きられるように報いを与えたい。人間が一日何もせずぼーっと立ち尽くして空手で家に帰らなければならない、そういう惨めな思いをさせたくない。この主人の心に気づくとき、私たちはなぜこの例え話の葡萄園の主人が日に5回も葡萄園で働く人を探しに行かなければならなかったのか、その理由が、その思いがよくわかるようになります。はじめに、なんと無計画な話だろうかと申しましたけれども、これは無計画なんかじゃなかったんですよ。この主人は人が働き口が得られず途方に暮れるのを見過ごせなかったから言ったんですよ。一日の賃金が得られず、その人の家族がひもじい思いをすることが耐えられなかったから日に5回も出かけて行ったんですよ。だから日に5回も探しに行った。自分の利益を思う存分に確保したいからありったけの労働者を集めたんじゃなくて、その労働者が、人間が惨めにならないためにそうした。そうであるならば、早朝に雇われた人はそれだけでどんなに恵まれたことであったか、夜明けとともに無意な生き方から救われたんです。働き手の生活を守ることを一番の目的に据えてくださる主人のもとで一日働くことができたのです。そういう主人に一番に見つけてもらえたんです。そこで安心して生きるようにされたんです。今日始まったこの主人との出会いこそ1デナリオン以上の本当の報いなのであります。そのことに気づくことができるならば、午後5時まで広場に立ち尽くしていなければならなかったあの仲間にもきっと優しくできたはずなんです。顔色を変えずに1デナリオンを握りしめるその人に、済んだみたいな、よかったね、不安だったでしょ、でももう安心していいんだよ、ここの主人はいい方だよ、もうこれから私たちは大丈夫なんだよ、そう言えたはずです。けれどもそれが言えなかった。自分がいただいたものは、暑い日差しの中で懸命に働いた自分の働きの正当な報酬だと勘違いしてしまった。だからたった1デナリとしか出会えなかった、その何百倍何千倍の価値があるこの気前の良い主人と今日出会ったんだっていう恵みを忘れてしまえた。それは私は不幸なことであると思います。 不幸せなことであると思います。だからこのような誤解にすぐに行き始めてしまう人間を葡萄園の主人がきちんとつまずかせてくださったということは、これは幸福なことであったと思います。目の前で午後5時から働き始めた者にまず1デナリオンを支払うことによってきちんとつまずかせていただけたのです。心の奥の奥に隠されている私たち人間のどうしようもない目つきの悪さを暴き出し、先にいると思い込んでいた私たちが皆後のものであることを暴露される。きちんとつまずいて、きちんと罪人になって、きちんと自分の貧しさに気づいて、しかし死はその後のものを滅ぼされることはしないのです。そこで初めて私たちは改めて本当にかけがえのない出会いをする準備が整うんです。キリストにある主なる神様のかけがえのない呼び声を聞くことができるようになるんです。友よ、友よってそこで聞ける。濁った目をしているあなたが私の友なんだ、私の気前の良さにつまずくあなたが私の友なんだ、自分の正しさに誇りを持ち、自分こそが報われるにふさわしいものだと思い込み、それによって私を不公平だと非難している、他人と自分をいつもいつも比べている、そのあなたが私の友なんだ、この私の友であるあなたのために私は命を捨てる、ここにキリストの十字架が立ったのであります。そして本当に私たちが心の底から全身全霊で自分が後のものであるとき、すなわち何もかも捨ててあなたに従った私に何がいただけるのかと問うペトロではなく、この後三度死を裏切り復活の主の姿を見たのなら湖に飛び込んででも自分の身を隠してしまいたくなった本当に恥ずかしい貧しいペトロが、友なる主イエスより本当の報いをいただけるんです。神を父としていただくんです。主イエスを友としていただける。主の前に誇るべきものが何も一つもないものがその報いをいただける。その報いは一度なんかじゃないですよ。今日は10月の第2週新学校日と呼ばれる日であります。新学校日っていうのはこれ正式な教会歴ではありませんで、日本キリスト教団が定めた新学校を覚えて祈りを新たにする日であり、また新学校へ進む飯が自分に与えられていないかどうかを今日この礼拝に集う者が、これは何歳であっても問うてみる年に一度の機会であります。でそういう時に葡萄園の主人と労働者の例え話の箇所を読む順番が来たっていうことは、やはりこれは神の計らいであるなと私は思います。今日新学校に行き牧師になるように神様から言われているかどうか、ご自分に問うてみなければならないのは、長年教会に仕えてきた筋金入りのキリスト者だけではないと思います。まだ洗礼すら受けていないもの、今日初めてこの礼拝に来たというもの、いやあるいはまだ何回目かというものも同じように問うてみるべきだと思います。これから自分は何をして生きていこうとしているのか、果たして自分に合う仕事って何だろうか、これからどうやって自分は生きていけるのか、本当に生きていけるのか、この先どうなってしまうのか、途方に暮れながら佇んでしまうような思いでいる者もいると思いますが、そういう者たちを ご自分の葡萄園に招いている方がいます。もう早朝を過ぎているかもしれない、もうお昼を回っているかもしれない、もう午後5時かもしれない、やることがないからなんていうのもまた葡萄園の主人に失礼に当たらないかと悩んでいるかもしれない。関係ありません。主人は探しに来られるんです。あなたを雇い入れるんです。もしも自分の命の生かし方がわからないのならば、神が招いていてくださっています。牧師になりましょう。牧師になりませんか。牧師になりましょう。しかしもちろんこの例えはただ牧師の道への進みではありません。私はたびたび申しますが、献身者とはただ牧師のことだけではありません。すべてのキリスト者が献身者であり、またすべての人間が置かれたところですべてのものは神の召しに生きているんです。だからこの物語は私たちすべてのもののための物語であります。私たちみんながこの主人のもとに生きることができるよう召されています。招かれています。まだ洗礼を受けていないものも、すでに洗礼を受けて何十年と経っているものも、今日のこの例え話が語られております。それぞれの仕方で、それぞれの立場で、しかし等しくこの自分というものは生かしたい、このものを途方に暮れさせたくない、神様がそういう覚悟を決めて見られている自分なんだと、そういうふうに確信することが許されています。その神の招きと眼差しの中で、私たちは濁った目ではなくて澄んだ目で、この自分のことも、あるいは隣に座る隣人のことも喜んで見ることができるんです。よかったね、おめでとう、あなたを生かしたい方がいるんだと祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたは日に何度でも出て行き、私たちを探し出し、あなたの手の者、あなたの一族としてくださいます。ご自分の利益は私たちが途方に暮れないこと、生きる意味を失わないことだと言わんばかりに、あなたは私たちをかき集めてくださいます。何をお返しできるわけではない私たちが、あるがままにあなたにとって宝物なのだと、恐れ多くもあなたが父となり、キリストが兄弟となり、友となってくださったことを、あなたの言葉になぞって私たちもたどたどしく告白させていただきます。あなたのものとして働かせてください、使ってください。私たちに永遠の命を叩き込んでくださった十字架と復活の主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。